休憩前に引き続き会議を開きます。9番望月昇議員、ご登壇願います。
はい、じゃあ9番。皆さんこんにちは。昨年の台風15号は令和元年房総半島台風と名付けられました。国内において近年比較的災害の少ない地域と言われてきたこの房総館山に、この台風はいまだに大きな爪痕を残しております。今年も今週に小笠原近海において不気味な特別警報級の台風10号が勢力を大きくしつつあります。このことをはじめに通告に従いまして順次質問をいたします。大きい1、台風風水害について。小さな1、昨年の台風15号クラスが来た時のライフラインの確保について伺います。小さな2、自治会との連携について伺います。小さな3、民間との災害協定について伺います。小さな4、総合的な館山市の対策備えを伺います。大きな2、指定管理者制度について。小さな1、城山公園ほか都市公園および館山城本館事業者選定の経過に、おける、について伺います。小さな2、現状の問題点および市民の評価について伺います。小さな3、今後の指定管理者制度に全般について伺います。大きな3、リノベーションまちづくり、推進事業について伺います。小さな1、地域おこし協力隊の活動状況について伺います。小さな2、先進地の成果と比較して館山市の現状について伺います。小さな3、今後何を実施しようとしているのか伺います。以上質問いたします。またご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
望月昇議員の質問にお答えいたします。大きな第一、台風風水害対策についての第一点目、ライフラインの確保についてですが、昨年秋の災害時には大規模かつ長期間の停電が発生するなどの被害が発生し、ライフラインの重要性を痛切に感じました。今後同程度の災害が発生した場合には、まずは被害状況についての迅速な情報収集に努め、館山市民の皆様には最新の情報を提供していきたいと考えています。またライフラインの各事業者とは緊密に連携を取り、館山市としても必要な協力を行い、可能な限りの早期復旧を目指していきたいと考えています。特に停電の復旧に関しては、早期の復旧を実現するために 新たに東京電力パワーグリッド株式会社と協定を結んだところです。次に第2点目、自治会との連携についてですが、災害発生時においては各町内会や自主防災会との連携が大変重要になってきます。特に被害状況の把握や物資の配布、避難所運営などについては密接に連携を図っていきたいと考えています。次に第3点目、民間との災害協定についてですが、令和2年8月現在31団体と災害に関するさまざまな協定を締結しており、それぞれの団体には協定の内容に応じ必要な協力をいただくこととなっています。次に第4点目、総合的な立山市の対策と備えについてですが、立山市としては立山市地域防災計画や各種マニュアルをベースとしてさまざまな防災訓練を行っているところであり、また広報誌やホームページなどを活用して安全安心メールや安心電話の登録も強力に推し進めている状況です。また各避難所においても段ボールついたてや簡易トイレなどの備蓄品を購入するなど、感染症対策を考慮した整備も進めています。合わせて市民の皆様には各家庭に配布しました防災マップの裏面や広報誌だんだん立山6月号などに掲載した災害への備えの情報や非常持ち出し品などの記事を参考に、事前に災害への対策を講じていただきたいと考えています。今後も地域と連携した防災力の向上を目指し、防災対策に万全を期していきます。次に大きな第2、指定管理者制度についての第1点目、事業者選定の経緯についてですが、公募型提案審査方式を採用し、提出書類や提案に関するプレゼンテーションと質疑応答により選定を行いました。提案審査には都市公営や観光施設を運営する事業者、幅広くアウトソーシングを手掛ける事業者など6事業者が参加し、それぞれの事業者が有する経験やノウハウを生かした提案及び指定管理料をもとに採点を行い、総合得点が最も高かった事業者を候補者として選定したものです。次に第2点目、現在の指定管理者制度による運営の状況についてですが、継続して行っている施設や緑地等の維持管理に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施を見合わせていた自主事業を少しずつ始めてきたところです。城山公園ではソーシャルディスタンスに配慮した期間限定のバーベキュー場の開設や3密対策として三輪自動車トゥクトゥクの運行、また博物館では御城印及び御城印帳の販売や各種イベントを実施計画しています。特に御城印及び御城印帳は 今年5月の販売開始から約90万円の売上実績があり、大変人気があると伺っています。立山市としては指定管理者にこれまで培ったノウハウや経験を遺憾なく発揮していただき、さらに魅力ある施設になることを期待しているところです。次に第3点目、今後の指定管理者制度についてですが、図書館を核にして隣接する菜の花ホールと中央公園を一体的に管理運営することについて、立山市図書館協議会に諮りながら検討を重ねているところです。次に大きな第3、リノベーションまちづくり推進事業に関する第1点目、地域おこし協力隊の活動状況についてですが、地域おこし協力隊事業は都市部の人材を積極的に誘致し、その人材の定住定着を促進することを目的としており、隊員はイノベーションまちづくりにおける先進事例の調査や情報収集、空き店舗の情報収集やリノベーション等に取り組んでいます。具体的な活動としては、建屋はイノベーションまちづくり実行委員会の事務局長として、委員会における資料作成や運営、リノベーションスクール開催に向けて運営事業者と協議を行うほか、昨年のリノベーションスクール受講生に対し事業化に向けたアドバイスなどを行っています。またリノベーションまちづくりの事例を示すため、自ら空き店舗を購入した上で醸造所、ホステル、コワーキングスペースとして事業化を目指し改修を進めているところです。次に第2点目、先進地の成果と比較した立山市の現状についてですが、一昨年立山市商工会連合会でイノベーション先進地として視察した埼玉県草加市では、これまでに4回のリノベーションスクールを開催し、14件の提案があり、そのうち9件が事業化され、さらに3件が事業化に向けて活動しています。立山市も昨年度初めてリノベーションスクールを実施し、3つのユニットからの提案のうち2件が事業化に向けて進んでいます。ユニット A ではすでに法人を設立し、天体事業による飲食店の開業等、DIY をターゲットとした古材の販売事業に向けて協議しています。ユニット B については、地元野菜を使ったフレンチレストランを11月に開業するための準備を進めており、これらのプロジェクトが実現した際には、多くの方に事業の効果を実感していただけるものと考えていますので、しばらくお待ちいただければと思います。次に第3点目、今後のリノベーションまちづくりにおける実施内容についてですが、昨年度に引き続き、リノベーションスクールを実施することにより、空き店舗の活用や立山駅東口のエリアビジョンの策定、スクール参加者の人材育成や関係人口の創出に努めます。具体的には、現在空き店舗の調査により対象店舗の確定作業を進めており、10月下旬から11月上旬には事前講演会を開催し、1月初旬にリノベーションスクールを実施する予定ですが、 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、今年度の事前講演会およびリノベーションスクールについてはオンラインを多く活用することも検討しています。また昨年のリノベーションスクールの2案件に対しても事業化を目指した支援を継続することで事業の実現を後押ししていきたいと考えています。イノベーションまちづくり事業の推進にあたっては新型コロナウイルス感染症の影響で事業化に時間がかかっていることに加え地域へ情報を発信する機会がなかなか持てなかったことから取り組みが見えないとのご意見もいただいています。今後地域内への情報発信を強化し地域の皆様とコミュニケーションを図りながら本事業にご理解ご協力をいただき立山駅東口周辺の中心市街地の活性化とエリアの価値の向上を目指し官民一体となってリノベーションまちづくり推進事業に取り組んでいきたいと考えています。以上です。
はい、望月議員、
はい、ご答弁の中に、ライフラインの各事業者とは可能な限り早期復旧を目指していきたいとありました。まあ、中でもライフラインの中 で電気の不通による不便さは誰でもが痛感したはずです。このことからあらかじめ主要電線付近の材木等かを伐採をお願いするなどして早期な準備や予防線を張っておくことはできないでしょうか。伺います。
川上総合政策部長。
はい、まあ、電線にかかる樹木につきましては普段から市民の皆さんからもいろいろ要望をいただいておりましてその都度、東京電力さんの方には伐採の対応について連絡をさせていただいているところでございます。市としても、電線などに、危険が及ぶというふうには判断するものについては東京電力さんの方に、情報提供をしまして、できるだけ早期に対応がしていただけるようまた対応となるように、必要な連携をこれからも図っていきたいというふうに思っております。
はい、以上。
はい、望月議員。
はい、その早期の対応というかその対応しなくてもいいように早期から伐採をしてくれということでこれは強く要望しておきます。また各町内会に地域防災リーダーとしての防災士がいると思いますが役割分担と市の方から改めてこの確認はできているでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、災害時においてですね、地域防災リーダーとの連携を図るというのは非常に重要なものと認識をしております。ちょっと昨年の台風時はですね、うまく連携がしきれなかった面がございましたがこれを教訓に、本年まず、1月にですね、地域防災リーダーを集めた講習会の方を実施しまして、意識の啓発を図ったところでございます。今後も地域防災リーダーの皆さんが、地域で積極的に、活動ができるように役割などを説明しですね、意見交換を行うそういう場を、設けていきたいというふうに思って市としても積極的に連携を図っていきたいというふうに思っております。
はい、以上。
望月議員。
はい、よろしくその辺を確認してお願いいたします。昨年大変お世話になった事業所とか施設はもちろんのことですが昨年はお世話にならなくて済んだようなそういう災害協定を結んでいる事業所施設への今年を確認は済んでいるのか伺います。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、先ほど市長からお答えしましたように現在31の団体、民間の団体様の方と協定の方を締結を結ばさせていただいております。 で、この中身につきましては、いろんな分野での協定を締結させていただいておりまして、この協定の内容にも、よりますけれども、例えば避難所としてですね、協定の締結をさせていただいております日本大学の芸術学部の立山セミナーハウスにはですね、年度当初に連絡を取りまして、協定の内容の確認を、改めてさせていただいたところでございます。今後も、いろいろやっぱり時が過ぎると、あれ、協定してたのかなというところで、なかなか確認がしきれなくなって、いざというときに、発揮しないことも考えられますので、その辺は連絡を密にしていきたいというふうに思っております。
はい、議長。
望月議員。
はい。昨年は東京都の23区のうち、江東区ほか、17団体から災害廃棄物の個別収集運搬、また神奈川県川崎市などからは、り災証明、現地調査等々、大変多くの自治体からさまざまな人的応援をいただきました。先ほど佐野議員からの質問も大変皆さん活躍していただいて、大変立山市助かったというお話も多々ございました。今年の体制はいかがでしょうか、伺います。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、昨年のですね、災害時にはいろんな多くの自治体から応援をいただきまして、本当に心強いものでございました。立山市としてはですね、この応援をいただいたことを忘れることなく、例えば相手の自治体様の方がもし万が一被災した場合には、これはすぐ応援ができるようにですね、必要な体制を現在取っておりますので、実際例えば救援物資の提供だとか、あるいは職員派遣、そういうものも相手様方の状況によって直ちに行う考えでおります。
議長。
はい、望月議員。
はい、今年はまた新型コロナウイルス感染症対策に対応にも加え、もし昨年のような大きな大災害の事態に なりましたら、市職員の負担がとても大きくなると思います。特に大災害など有事の場合において、通常勤務とまた大きくプラスされて変わるわけですので、職員の健康管理等々、体制には十分気を配っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、現状ではですね、この新型コロナの感染症対策を行いながら、必要な防災対策を行っていく必要があるという状況にありますので、それ以外を含めてさまざまな対応を行う職員においてはですね、まずは3密の防止、それから手洗い、あるいはマスクの着用、検温、こういうことをしっかり行うことで、健康管理に十分注意して、そしてそれを徹底することで求められるその事務に対処していくというふうにしていきたいというふうに考えております。
はい、以上。
望月議員。
はい、また行政として災害の備えとして、これは私は前からも言わせていただきましたが、総合的に見ればいろいろな対策として空振りはかろうじて許されるかもしれません。しかしながら見逃しは絶対許されないものでございますので、このことを厳しいことですが、くれぐれもお忘れないようよろしくお願いいたします。続きまして大きな2つ目、立山城白山公園等のプロポーザル型の指定管理者選定にあたり、特に重視した点はどういうところでしょうか。
山口総務部長。
はい、昨年行いました提案審査方式で業者さんを選んだわけでございますが、同様施設のですね、管理運営実績、あと指定管理用の提案額など複数の項目にわたって採点をさせていただきました。で、今議員からご質問いただきました、最も重きを置いたのは、いかに魅力的なエリアとして来訪者を増加させて利用者の満足度を向上させるかといった提案の内容を審査して重視させていただいたところでございます。
以上。
望月議員。
私はこの3月の議会において提案させていただきましたが、シャトルカーの待合所や、シャトルカーの車載スピーカーを利用して、シャトルカーは無料である、その旨のお知らせとか、交通安全対策のお知らせとかを PR などをしながら、にぎやかしながら、シャトルカーを運行させたらどうかということをご提案させていただきました。その協議、導入のご検討はしていただけたのでしょうか。
加藤建設環境部長。
シャトルカーにつきましてのその放送の関係でございます。こちらにつきましては指定管理者の方に伝えているものと考えております。以上です。
部長。
望月議員。
先ほど山口部長がおっしゃったその選定の基準等をお聞きしましたけれども、そのシャトルカー、私ご提案させていただきましたが、ご検討もされてないということはちょっと私にはその辺が納得いかないところでございます。これからもちょっとそういう問題点を取り上げてご検討いただきたいと思います。また指定管理をしている公園の維持についてでございますが、以前直接管理していた時よりも樹木の伐採や剪定や掃除がずさんになっているといった苦情が地域の住民から何度となく寄せられています。私は現地に行ってみましたが、地域の方々が黄色い有料ゴミ袋に弁当柄や枝を掃除しているのを手伝いました。そもそも指定管理制度は民間のノウハウを活用して多様化する市民ニーズに効果的、有効的に対応しながら市民サービスの向上と経費の削減を図ることが目的だと思いますが、市民からそういう苦情を受けるのは私はとても不本意でございます。昨日も中央公園に行ってみました。やはり地域の人々が、自分の地元の公園だ、こんなに汚くては皆さんに申し訳ない、このようなことを言いながら掃除をしていました。遊具も私が1ヶ月ほど前に行ったときと変わらず、何の注意書きもなく、ただ使用できないままになっておりました。市の担当者はこのありさまを確認しているか、伺いたいと思います。
加藤建設環境部長。
現在、指定管理者の方に管理の方を委託をしております。直接職員が見に行くということまではしていないものと考えておりますが、時たまいわゆる管理の状況についてはなんていうんですかね、いわゆる昔みたいな管理をするようなとこまで職員が見ているものではございませんが、時たまいわゆる指定管理者の委託者として状況は把握をしているものと考えております。以上です。
以上。
望月議員。
市民からそういう声が多くなってくると、単に行政の方でそういう苦情に対しての責任逃れ、それはもう指定管理者に任せてあるから、そういうふうな弁解のために指定管理者制度を設けた、そのように取られるような気がいたします。ですから最初にどういうことを基準でということをお伺いしましたけれども、その辺はしっかりしていただかないと困るんですけども、いかがでしょうか。
金丸市長。
ね、指定管理者を頼むときにですね、お願いするときに、よくなるということの条件のもとに、先ほど議員お話のようにですね、そのもとにやってるのが、それが、市民の皆さんから苦情が多いということで、大変議員にご迷惑をおかけしているということで伺いました。そういう点をですね、しっかりキャッチしてですね、これから是正していきたいと、また指定管理者の方にも直接ですね、そういうところを改めるようにということでお話をしていきたいと思います。
以上。
加藤建設環境部長。
先ほどの管理の関係でございますけれども、毎月立山市の方に支店管理者の方から業務報告書というものを挙げてもらっております。その中で苦情要望などの対応等をですね、記載されておりますので、そういった中で把握をしているところでございます。以上です。
以上。
望月議員。
多分契約してからあと4年ほど期間が4年半ほど残っていると思います。まあ、この中で、ここにしてよかったなと思えるように、皆さんにお願い申し上げます。また、 図書館への指定管理者制度の導入を検討しているとのことですが、主にどのようなことを目的しているのか伺いたいと思います。まあ、一つの例ですが、佐賀県の武雄市図書館に CCC、カルチャーコンビニエンスクラブといった、結果的に新しい図書館が観光名所になった、このような運営例もございます。まあ、その中の、金銭的なもので多少問題も発生しているようでございますけれども、どのような視点を持って、図書館の指定管理者制度を今度は導入を検討しているのでしょうか。
山口総務部長。
はい、今議員がご指摘いただきました、まあ、ちょっと前になりますが武雄市 の、 図書館等の情報はいただいておりまして、以前ですね、同じ指定管理者が神奈川県の海老名市にやっぱり委託を指定管理を受けているということで、個人的な時間で私を見に行ったことがございます。で、ちょっと余談になりますが、単純に図書館だけのですね、指定管理というところでございませんで、先ほど議員からもお話があった図書館があるエリア、中央公園とですね、菜の花ホール、それと図書館、非常に密接なつながりを持っているところでございますので、そこをですね、一体活用できて新たなサービスの提供などができないか、そういったことを視点にですね、その3つの施設をより多くの市民に使ってもらえる施設にしていきたいということを目指して、今その辺を念頭にですね、図書館の委員会の方と協議をしているところでございます。以上です。
以上。
望月議員。
はい、プロポーザル型の、指定管理者制度の導入ということでございます。このことにつきましては従来 の、 その選定委員、多分市の執行部の方々は中心となってやっていただけると思いますけれども、その選定委員の中にももうちょっと専門職、目的はどのような目的で指定管理するのか、そういう、専門家も中にメンバーに入れていただいたらよろしいんじゃないかと思いますけれども、そのようなご検討はいかがでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、非常に貴重なご提案かと思います。過去にですね、館山市が指定管理を行った、指定管理者を決める際にですね、利用者 の、 保護者の代表の方とか有識者を入れた例もございます。単純に市の職員だけで全て決めているわけではございませんので、今議員がご提案いただいたことも含めまして、決めるのに一番適切な形がどうなのか、その辺を検討しながら実際に図書館中心なものに関しまして、そういう動きが出たときには今のご提案取り入れていきたいなと思っています。以上です。
以上。
望月議員。
はい、今後のことでございますのでよろしくお願いいたします。最後にリノベーションまちづくり推進事業について再質問させていただきます。令和元年度の監査報告書の中で、リノベーションまちづくりの目的においてついて地域ぐるみの活性化とありますが、現状では地元の商店街や住民に対して情報提供や意見交換が十分になされてないと感じております。地域おこし協力隊員の動きやリノベーションまちづくりの進捗状況が今一つ伝わってこないのです。先ほど市長答弁にもございました。約1年がこの事業が経過いたしました。多少長い目で見たらまだ取り組みが始まったばかりと言えましょう。いずれにしても最初が肝心です。今後どのように進めていく予定なのか伺います。
石井経済観光部長。
はい、イノベーションまちづくりの推進にあたって、新型コロナウイルスの影響があったとはいえですね、地域おこし協力隊員の動きでありますとか、リノベーションまちづくりの進捗状況につきまして、地元の商店街であるとか、あるいは、町内会の皆様などにですね、十分な情報提供であるとか、あるいはご報告ができなかったということは、そういうことはご指摘は真摯に受け止めているところでございます。議員のおっしゃるとおり、この事業は長いスパンで見ればまだ始まったばかりでありまして、今後も継続をすることでですね、館山駅東口を中心とした 中心市街地の活性化という当初の目的が達成されるものであると考えているところでございます。で、今後はですね、事業の進展でありますとか、地域おこし協力隊あるいは、リノベーションスクールに参加している参加者からの進捗状況の報告でありますとか、地域との交流の場をですね、作ることで、情報提供させていただきまして、またその場でさまざまなご意見をいただきながら、地域の皆様と一緒に事業を推進していきたいというふうに考えております。以上です。
金丸市長。
これもですね、お詫びしなきゃいけないんですが、なんか私の答弁をお聞きしても聞いてもですね、お聞きになっても大変言い訳じみた答弁だったと思うんですね。で、やはり私はリノベーションまちづくりというのはですね、この一番大事なのは地域にどう溶け込むかということだと思ってるんですね。それで地域との関わりが非常に大事だと、地域との盛り上がりが大事だと、それには地域に理解していただかなきゃいけない。そういう意味では先ほどの答弁は大変言い訳じみて、コロナとかね、そういうことになりましたけれども、やはりこれは根本からですね、特に議員の、町内が主体でございますんで、まあ、その辺も踏まえてですね、しっかりとコミュニケーションを取りながら、情報交換をさせていただきながら、これが進んでいきたいと思いますんで、反省しております。以上です。
以上。望月議員。
はい、確かに市長のおっしゃる通り、駅前商店街、中心商店街の会員の一部、私は一人でございます。まあ、今まではなかったんですけれども、その地域おこし協力隊の隊員がですね、その地域のコミュニティにいかに参画するか、今、市長おっしゃいましたけれども、そのためには、その町内会にも入っていただく、また地元の商店街の中にも加入していただく、その中で、ほぼ同じようにして、一歩一歩これから館山市中心商店街、この辺の活性化のために頑張っていきたいと思います。これからスタートしたばっかりです。先ほどの部長にもご答弁いただきましたけれども、スタートしたばっかりでございますので、まだ先が長い事業でございます。頑張っていきたいと思います。また私、今、自分で町内会に加入していただくとか、商店街に加入していただく、自分でちょっと言ったんですけれども、地域おこし協力隊は今後、どのように、また別の視点から、どのように地域、コミュニティに溶け込んでいくのか、お伺いしたいと思います。
石井経済観光部長。
はい、今後ですね、可能であれば、地元の商店街の、集まりとかですね、会合などに出席させていただいたりとかですね、あるいは行事などにも参加させていただきまして、皆さんと一緒に中心市街地の活性化を進めていきたいというふうに考えております。また併せてですね、地域の皆さんをリノベーションが進んでいる現場などにご案内しまして、空き店舗などが変わっていく様子をですね、視覚的に感じていただく機会を設けまして、リノベーションまちづくりに対する理解を含めてもらう、深めてもらうという取り組み等もですね、行いたいと思っております。また先ほど市長答弁にもありましたけれども、隊員が自ら手掛けるリノベーション物件があります。で、完成後はですね、ここを地域の方々とコミュニケーションを取る場としても活用していきながらですね、なおかつ首都圏の方々と地域を結ぶ拠点としても活用していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
金丸市
長。今部長答弁そのままでございますけれども、ぜひ地域おこし協力隊もですね、よそから来てるんです。で、ここに溶け込もうという気持ちがあって動いてるんですが、なかなかきっかけとかですね、それをつなぐ人材が欲しいわけです。ぜひですね、望月議員の方もですね、その辺の架け橋をしていただけると大変助かるんでございます。よろしくお願いします。
望月議員。
はい、市長からそう言われてしまったらやらないわけにいかない。頑張ります。はい、部長答弁にもございました通り、地域と一体となり、この事業を私も進めていくことが、この事業の成功、ひいてはこの中心、商店街の活性化につながることと思っております。 今後はリノベーションスクールのスタッフや参加者と地域おこし協力隊員にはさらに汗をかいていただき、一緒に私どもも汗をかいて、この事業を成功させて立山の活性化につなげたいと思っております。どうぞまたよろしくお願い申し上げます。以上で、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で9番望月昇議員の質問を終わります。